半七取物帳。女行者。岡本喜道。一。明治32年の秋と覚えている。私が久松町の明治座を見物に行くと、廊下で半七老人に出会った。いやあ、あなたもご見物ですか。私の方から声をかけると、老人も笑って会釈した。そこはほんの立ち話で別れたが、それから二三日過ぎて、私は赤坂の家を訪ねた。半七老人の激評を聞こうと思ったからである。その時の狂言は、天一坊の通しで、初代左段次の大岡越前の神、権十郎の山内伊賀之助、小段次の天一坊という役割であった。私の予想通り、老人はなかなかの未婚者であった。彼は、この狂言の書き下ろしを知っていた。それは、明治八年の春、初めて森田座で上演されたもので、彦三郎の越前の神、左段次の伊賀之助、菊五郎の天一坊、いずれも役者揃いの大出来であったなどと話した。ご承知の通り、江戸時代には天一坊をそのままに仕組むことができないので、大日坊とか何とか言って、まあ、いい加減にごまかしていたんですが、明治になったので、もう遠慮はいらないということになって、公爵士の白猿が、まず第一に講座で読み始める。それが大当たりに当たったので、それを種にして芝居の方でも川竹が仕組んだのですが、それがまた大当たりで、今日までたびたび舞台に乗っているわけですが、やっぱり書き下ろしが一番良かったようですな。いや、こんなことを言うから、年寄りはいつでも憎まれる。はははははは。芝居の話がだんだん進んで、天一坊の実録話に移ってきた。天一坊のことは、どなたもご承知ですが、江戸時代には女天一坊というのも随分あったもんですよ、と老人は言った。もっとも、そこは女だけに将軍家の娯楽院というほどの大きな触れ込みをしないで、男の天一坊ほどの評判にはなりませんでしたが、小さい女天一坊はいくらもありましたよ。その中で、まず有名なのは、日野家のお姫様一件でしょう。あれは確か、文化四年四月の申し渡しと覚えていますが、町奉行所の申し渡し書では、品川宿旅籠屋安右衛門抱えとありますから、品川の貸座敷の将棋ですね。その将棋のおことという女が、京都の日野中納言家の息女だと言って、世間の評判になったことがあります。その頃、公家のお姫様が女郎になったというのですから、みんな不思議がったに相違ありません。おことは、奉公中に主人の店を抜け出して、浅草玄空寺門前の善兵衛というものを家来に仕立て、例の日野家息女を振り回して、小二位内寺の壺根とかいう肩書きで方々を押し回して歩いていることが、奉行所の耳へ聞こえたので、おことも善兵衛も吟味を受けることになりました。しかし、奉行所の方でも大事をとって、一応念のために 京都へ問い合わせたのですが、日野家では一切知らぬという返事であったので、結局おことは重追放、全米は手錠を申し渡されて、この一件は落着しました。なぜそんな偽りを言いふらしたのかわかりませんが、おそらく品川の借金を踏み倒した上で、何か山仕事を目論もうとして失敗したもので、つまり今日の偽家族という類でしたろう。それが江戸中の噂になったので、狂言作者の名人南北がそれを清源桜姫のことに仕組んで、吉田家の息女桜姫が千住の女郎になるという筋で大変当てたそうです。その劇場は小引町の河原崎座で桜姫吾妻文章というのでした。いや、余計な前置きが長くなりましたが、これからお話妄想とするのは、その日野家息女一件から50幾年の後のことで、文久元年の9月と覚えています。八丁堀同心岡崎長四郎からの迎えを受けて、半七はすぐにその屋敷へ出かけていった。それは秋らしい雨のそぼ降る朝であった。悪いお天気で困ります。よく降るな。秋はいつもこれだ。仕方がねえ。と、岡崎は雨に濡れている庭先を眺めながら、鬱陶しそうに言った。いや、この降るのに気の毒だが、じっと調べてもらいたい御用がある。この頃、茅場町に変な奴があるのを知っているか。へえ、と、半七は首をかしげた。もっとも、この頃は変な奴がザラに転がっているから、ただそればかりじゃ判断がつくねえ。岡崎は、ちょっと笑い顔を見せたが、またすぐに真面目になった。変な奴の正体は、女の行者だ。案外に年を食っているかもしれねえが、見たところは、17か18ぐらいの美しい女で、何かいろいろの祈祷のようなことをするのだそうだ。まあ、それだけなら見逃してもおくが、そいつがどうもけしからねえ。女がいい上に、祈祷が上手だというので、この頃ではなかなか信者がある。この信者の中で工面の良さそうな奴を奥座敷へ引きずり込んで、どうごまかすのか知らねえが、多分の金を寄進させるという噂だ。男だけならば、色仕掛けという狂言かとも思うが、その中には女もいる。いい歳をしたじいさんもばあさんもある。それがどうも腑に落ちねえ。いや、まだけしからねえのは、そいつが京都の公家の娘だと言っているそうだ。冷静ため清京の息女で、左衛門の局だとか名乗って、白の小袖に日の袴を履いて、下げ髪に紫ちりめんの鉢巻きのようなものをして、ひどく物々しく構えているが、前にも言う通り、器量は良し、人品はいいので、なかなか神々しく見えるということだ。どうだ、本物だろうか。そうですね、と、半七は再び首をかしげた。京都へお聞き合わせになりましたか？もちろん、念のために聞き合わせにやってある。その返事はまだわからねえが、冷静ため清という公家はいねえという話だ。と言ったら、考えるまでもなく、それは偽物だと言うだろうが、何分にも今の時節だ。ひょっとすると本当の公家の娘が 何かの都合でいい加減の名を言っているのかもしれねえからな。そこが詮議者だ。ごもっともでございます。半七もうなずいた。今の時節、金の倒幕の議論が沸騰している今の時節では、仮にも京都の公家にゆかりがあるというもの。それは、厳重に詮議しなければならない。ことに、祈祷にこと寄せて多分の金銀を集めるなどとは、聞き捨てにならない。倒幕派の軍用費調達というほどの大仕掛けではなくとも、江戸を暴れ回る浪士どもの運動費調達ぐらいのことはないとも言われない。岡崎が懸念するのも無理はないと思ったので、半七はすぐにその探索に取り掛かることを受け合って帰った。彼は神田の家へ帰って、古文の滝地を呼んだ。滝地はその話を聞かされて頭をかいた。親分、申し訳ありません。その女の行者のことは、この間からわしもちらりと聞き込んでいたんですが、ついそのままにしておいて、八丁堀の旦那に先手を打たれてしまいました。こいつは大しくじり。謝りました。だが、あの辺は瀬戸物町の持ち場じゃありませんか。瀬戸物町もこの頃はひどく弱ったからな、と、半七は考えながら言った。滝地の言う通り、茅場町あたりの事件ならば、そこは瀬戸物町の源太郎という古顔の岡っ引きがいるので、当然彼がその探索を言いつけられるはずであるが、源太郎はもう老年の上に、近来は体も弱って昔のような活動もできなくなった。古文にもあまり腕利きがなかった。それらの事情で今度の難しい探索は特に半七の方へ重荷を下ろされたのであろう。それを思うと、彼はいよいよ責任の重いのを感じないわけにはいかなかった。滝地、まあ、しっかりやってくれ。何しろ、その行者というやつが一体どんなことをするのか、それをまず詳しく詮議しなければなるね。何とかして手繰り出してくれ。用がす、一つ働きましょう。事件の性質が重大であるのと、人の縄張りへ踏み込んで働くという一種の職業的興味とで、年若い滝地は勇み立って出て行ったが、普通の人殺しや物取りなどとは違って、事件の範囲も案外に広いかもしれないという懸念があるので、半七はさらに下っ引きの源氏を呼びつけた。こういう事件には、なまじその顔を知られている手先よりも、秘密に働いている下っ引きの方が、かえって都合がいいかもしれないと思ったからである。相手が京都の公家の娘で、問題が勤皇とか倒幕とかいう重大事件であるから、下っ引きの源氏は少し躊躇した。これは自分の手にも負えそうもないから、誰か人に引き受けさせてくれと、一応は断ったが、半七から説得されて、とうとう受け合って帰った。今日の雨は日の暮れるまで降り続けて、宵から薄ら寒くなったが、滝地も源氏も帰ってこなかった。何をして嫌がるのか。いや、無理もねえ。あいつらには、ちっと荷が重いからな。こう思って半七は気長に待っていると、その夜の四つ、午後十時過ぎに滝地が帰ってきた。 よく降りますね。やあ、ご苦労。そこで早速だが、ちっとは種が上がったか、と、半七は待ちかねたように聞いた。まだ十分というわけにはいきませんが、少しは種を洗い出してきましたと、多吉は得意らしく言った。まあ、聞いておくんなせ。その行者というのは、まったく十七八ぐらいに見えるそうです。素敵に器量のいい上品な女で、言葉も京なまりで、まあ、誰が見ても、お公家様の娘という位取りはあるそうですよ。何でも高い段のようなものを築いて、そこへ御幣や榊を立てて、座敷の四方には締めを張り回して、自分も御幣を持っていて、それを振り立てながら何か祈りのようなことをするんだそうです。どんな祈りをするんだろう。やっぱり、官、繁盛、病気、平癒、うせ者、尋ね者、まあ、早く言えば、世間一等の行者の祈祷に、占いの判断をつきまぜたようなもので、それがひどく効き目があるというので、馬鹿に信仰する奴らがあるようです。なんでも、毎日五、六十人ぐらいは詰めかけると言いますから、ずいぶん見入りがあることでしょう。祈祷料はおぼし飯なんですけれど、一人で二部三部も納めるやつがあるそうですから、大したものです。それはまあそれとして、その行者は工面の良さそうな新人者を奥へ連れ込んで、何か秘密の祈祷をして多分の金を寄進させるというじゃねえか。それはどうだ。それもあるらしいんです、と、多吉はうなずいた。だが、それは一切の秘密の業法で、うっかり口外すると、一年経たねえうちに命がなくなると脅かされているので、誰もはっきりと言うものがねえそうです。それに、その秘密を行うのは、いつでも夜中と決まっていて、どこの誰が秘密の祈りをしてもらったということが人に知れるとその限がないというので、秘密の祈りを頼む者は世間がみんな寝静まった頃に顔を隠したり姿を変えたりしてそっと裏口から出入りをしているので誰だかよくわからないということです。行者のやつね、なかなかうまく考えたもんですよ。と、半七はまた考えた。その他に何か浪人らしいものの出入りする様子はねえか。それは聞きませんでした。行者のうちには当人の他にどんな奴らがいると、半七は聞いた。何か弟子のようなものでもいるのか。五十ばかりの男と、十五六になる小娘と、他に台所働きのような女が二人いるそうですが、台所働きはこの頃雇った山出しの奉公人で、祈祷の方のことは一切その男と小娘とが引き受けてやっているんだそうです。多吉の報告はそれだけであった。二。明くる朝になって源氏が来た。親分、多吉さんの方で面白いことが手に入りましたかえ。面白いというほどのこともわからねえが、まあ少しばかり目鼻をつけてきた。そこで、おめえの方はどうだと、半七はすぐに聞いた。私の方でも取り立てていこうというほどの種は上がりませんが、ただ一つ、妙なことを聞き出しましたよ。吹屋町に多丼伊勢屋という大きい紙屋があります。何代か前の先祖は炭屋をしていたとか言うので、世間では今でも多丼伊勢屋と言っているんですが、辞書佳作は持っていて、 新章はなかなかいいという評判です。その伊勢屋の息子がこの頃少し乱心したようになって、息子は久次郎と言って、今年20歳になるんですが、役者の河原崎権十郎にそっくりだというので、権十郎息子というあだ名をつけられて、浮気な娘なんぞは息子の顔を見たさに、わざわざ遠いところから半紙一畳ぐらいを伊勢屋まで買いに来るようなわけで、方々その店も繁盛していたんですが、例の行者のところへ行ってきてから、なんだか少し気が変になったというんです。その息子も祈祷を頼みに行ったのか。久次郎のおふくろというのが、その春の末頃から、性の知れない病気でブラブラしているので、茅場町に上手な行者があるという噂を聞いて、一度見てもらいに行ったのが、やみつきになってしまったんです。久次郎も世間の噂に釣り込まれて、最初は半信半疑で母のお豊を連れて行くと、神のように美しい行者はお豊を一目見て、これは怪しい獣のたたりである。自分の祈祷できっと本腹させてやると言った。久次郎もそれを信用して、何分お頼み申すと言うと、行者はお豊を神棚の前に座らせて、一種のおごそかな祈祷を行ってくれた。その光源は著しいもので、お豊はその明くる朝から心機が爽やかになって、7日ほどの後には元の達者な体に回復した。それだけでも、伊勢屋一家の信仰を買うには十分であって、伊勢屋からは少なからぬ奉納物を神前に捧げた。とりわけて久次郎は美しい行者を尊崇した。彼が奉納物を持参したときに、行者は久次郎の顔をつくづく眺めながら言った。はて、因果は恐ろしい。お袋様ばかりでなく、お前にも同じたたりがつきまとうています。その災いの来たらぬうちに、早くお払いをなされてはどうでございます。あくまで彼を尊崇している久次郎に、依存のあろうはずはなかった。彼はその日からすぐに祈祷を頼むことになったが、行者は17日の間日産しろと言った。久次郎はもちろんその指図通りにした。はじめの3日は昼のうちに通っていたが、4日目からは奥の人まで秘密の祈祷を受けることになって、夜更けを待って通っていた。しかしその17日を過ぎても、彼の祈祷は終わらなかった。行者はさらに17日の参詣を続けろと言うと、久次郎はやはりその指図に背かなかった。彼は毎晩欠かさず通い続けていた。行者を信仰している伊勢屋では、久次郎の日産を怪しまなかった。母のお豊は、むしろ我が子を勧めて出してやるほどであったが、久次郎の参詣が初めの17日が過ぎて、さらに27日となり、またもや27日となり、27日と続くようになったので、店の番頭どもは少し不安を感じてきた。お袋の病気はただ一度の祈祷で平癒したのに、息子の病気、しかも差し当たってはどうということもない病気が幾日の祈祷を頼んでも去らないのはどういうわけであろう。ことに夜更けを待って秘密の祈祷を続けるというのは少しおかしいと、一の番頭の十兵衛がそれとなくお豊に注意したが、 かの行者を固く信用しているおとよは、絶対に耳を貸さなかった。伊勢屋の主人は、5年前に世を去って、今では、御家のおとよが一人息子の後見役で、この大きな店を踏まえているのであるから、彼女があくまで行者を信仰して、我が子の祈祷に何の故障もない限りは、他の奉公人どもが強いてそれを遮るわけにはいかなかった。久次郎は、その後も相変わらず通い続けていた。その奉納物は、親子二人きりの相談で、店の者どもにはよくわからないのであるが、一月余りの間に200〜300両を運び込んだらしいと、番頭どもは睨んでいた。そうしているうちに、久次郎の様子がだんだんおかしくなって、この頃はちっとも落ち着かないようになってきた。店に座っていたかと思うと、不意にどこへか、ふらふらと出て行ってしまうのである。彼は、なんだか魂の抜けた人のように見えた。権十郎息子の顔色が、ひどく青ざめてきた。まあ、こういうわけで、店の若い者や小僧なんぞは、若旦那は気が違ったらしいと言っているんです、と、源次は説明した。気が違ったかもしれねえ、と、半七は微笑んだ。相手は素晴らしく美しい行者というじゃねえか。そうです、そうです。向こうが若い美しい行者で、こっちが権十郎息子と言うんですからね、と源次も笑った。しかし、半七は笑ってばかりもいられなかった。単にこれだけの事件であるならば、問題は案外に単純であるが、かの怪しい行者は、勤王とか倒幕とか、京都の公家の娘とかいう大きな背景を持っているらしいだけに、半七はうかつに彼女に手をつけることができなかった。軽はずみのことをして、たどい本人だけを引き上げたところで、他の徒党を取り逃がしてしまっては何もならない。うまく工夫して彼らの一類を一網に刈り上げることを考えなければならない。半七は源次に言いつけて、これから毎夜茅場町の近所に網を張って祈祷所へ出入りする者を偵察させることにした。その日の夕方になって、太吉が再び来た。親分、どうも思うような種は上がりませんよ。女の行者はおつぼね様とかおひい様とか言っているだけで、本当の名はわかりません。50ばかりの家来の男は式部と言っているそうで、どうも上方生まれにそういないようです。15、6の小娘は、藤江と言って、これもなかなか器量がいいんですけれど、行者の本当の妹か、身寄りのものか、そこはよくわからないそうです。台所働きは、おゆしとおしょうと言うんですが、これは、飯炊きや水汲みに追いつかわれているだけで、奥の方のことは、何も知らないようです。昨夜も言ったことだが、祈祷を頼む者の他に誰も出入りするらしい様子はねえのか、と、半七は念を押して聞いた。わしもそこが大切だと思って近所の者によく聞いてみたり、おゆしという女中は外へ出るところを捕まえて、それとなく探りを入れてみたんですが、全く誰も出入りをするらしい様子がないんです。夜になって祈祷を頼む奴は、幾人ぐらい来る。それが、この一月ほどは、一人も来ねえそうです。頼む奴が来ねえのじゃねえ。行者の方で、 何か体が悪いとか言うので、夜の祈祷はみんな断っているんだそうです。だが、その中でたった一人欠かさずに来るやつがあります。神谷の息子か。あ、源氏のやつ、ほじくり出しましたかえ。あいつ油断がならねえ、と、多吉は鼻毛を抜かれたような形で少し照れた。じゃあ、その方は大抵ご承知ですね。だが、まあ話してみろ。多吉の報告も、源氏とあまり違わなかった。そうして、神谷の秀次郎は、色仕掛けでたくさんの祈祷料を巻き上げられているに相違ないと言った。そうだろう。誰が考えても、落ち着くところは同じことだが、ただ困るのは徒党の奴らだ、と半七は言った。夜中に祈祷を頼むふりをして姿を変えて入り込むのじゃねえかと思うが、これもこの頃はちっとも来ねえというのじゃ仕方がねえ。行者の奴らを捕まえるのはいつでもできる。あいつらは、まあ当分は、いけすにしておいて、他から来る奴らに気をつけろ。多吉は承知して帰った。それから半月ほど経ったが、多吉も源氏も思わしい成績を上げることができなかった。その報告はいつも同じことで、夜になっては神谷の息子の他に、誰も出入りするものはないとのことであった。行者のうちでも女中な買い物に出るほかは、誰も外出するものはないらしかった。半七、どうだ？貴様にしては、ちっと足がぬるいな。八丁堀同心の岡崎から時々に催促されて、半七も気が気でなかった。こうなったら仕方がない。まず行者一家の者どもを引き上げて、それをぶったたいて白状させるより他はあるまいと、彼は内々でその手配りにかかっていると、明日が池上のお会式という日の朝、多吉が慌ただしく駆け込んできた。親分、神谷の息子が2、3日前から姿を隠したようです。行者はどうした？と、半七はすぐに聞いた。まさかに駆け落ちをしたわけでもあるね。行者はやっぱりうちにいます。それについて、行者のうちの式部というやつが、何か神谷へ掛け合いに行ったらしいんです。そう言っているところへ、源氏も来た。三。今度の事件については、多吉はとかく、下っ引きの源氏に、線を越されていた。源氏は、多吉の報告以上に、神谷の息子が姿を隠した事件を、詳しく知っていた。源氏の話によると、昨日の昼過ぎに、かの式部が、多度店屋へ訪ねてきて、御家のおとよに、厳重な掛け合いを持ち出した。それは、当家のせがれ、久次郎殿が、お姫様に対して無礼を働いたというのであった。久次郎殿には、怪しい獣の悪霊がつきまとっているので、それを払うために、毎夜秘密の祈祷を行っていることは、お袋殿も、かねてご存知のはずである。本来ならば、1、7日の祈祷で当然その災いを払いうべきであるのに、今度の祈祷に限って不思議にその弦が見えない。さらに、2、7日、2、7日、4、7日と祈り続けても、やはりその弦の現れないのは、はなはだ不思議に思っていたところが、今になってその司祭が初めてわかった。 当人の九次郎殿が汚れた心を持っていたからである。九次郎殿は舞を欠かさず通ってくるのは、誠の心からの信心ではない。実はお姫様に化粧をしていたのである。現に夕べの祈祷の休息の間に彼はお姫様を捕らえて、みだらなことを言い出した。実に言語道断の不埒である。お姫様はもちろんそれを取り合われるはずはなかった。持っていた兵束で彼の表を一つ打ったままで、無言で奥の間へ入ってしまわれたが、それを知った拙者はすぐにその場へ踏み込んで、九次郎の不埒を厳しく叱って、今後決して参ることは相ならぬと襟髪を掴んで表へ突き出してしまった。九次郎殿は何と言っているか知らないが、事実は全くこの通りであって、お姫様を汚そうとするのは神を汚そうとするも同じことである。九次郎殿のごとき、言語道断の不埒者は、元より相手にならない。改めて、お袋殿に、お掛け合いをいたすために、今日、まかり越した次第であると、式部は、形を正しゅうして、おごそかに言った。思いもよらない掛け合いを受けて、おとよは、魂が消えるほどにびっくりした。ことに、自分はあくまでも、かの尊い行者を信仰しているだけに、我が子の不埒が重々面目なかった。面目ないというよりも、彼は実に恐ろしかった。彼女は畳に額をうずめて、恐れかしこんで我が子の罪を幾重にも詫びた。彼は当然、自分が親子の上に落ちかかってくるべき神の恩罰を逃れるために改めて謝罪の祈祷を嘆願した。祈祷料の200金は式部の前に差し出された。式部は容易にそれに手を触れなかったが、結局お姫様のおぼし召しを受けたまわるまでともかくもお預かり申しておくということになって、その200両を受け取って帰った。式部の帰った後で、おとよはすぐ九次郎を奥へ呼んだ。相変わらずぼんやりして店へ座っていた九次郎は、母の前に出てその詮議を受けたが、彼の答弁はすこぶる曖昧であった。尊い行者を汚そうとした事実について、彼はそれを絶対に否認しようともしなかったので、母はいよいよ悲しみ嘆いて、神罰の恐ろしいことをくれぐれも言い聞かせた。今後、その汚れた心を入れ替えて、身につきまとった災いを払わなければならないと、涙ながらに解き諭した。九次郎は黙っておとなしく聞いていた。日が暮れてから九次郎はいつものようにふらりとどこへか出て行ったが、夜が更けても帰らなかった。伊勢屋でも心配して念のために式部のところへ聞き合わせてやると、九次郎は昨日から一度も見えないという返事であった。九次郎はその晩も帰らなかった。そうして今朝になってもまだ帰らないので、伊勢屋ではいよいよ不安を感じた。式部が掛け合いのことは、おとよ一人の胸に秘めて、店の者には一切秘密にしてあったのであるが、もうこうなっては隠しても隠されないので、おとよは、番頭どもを呼び集めて、その秘密を打ち明けた。番頭どもには、 差し当たってどうという確かな見当もつかなかったが、おそらく自分の不埒を恥じ悔やんで面目なさの家出であろうということに諸人の意見が一致した。家出の動機がそれであるとすると、九次郎の身の上にかかる不安はいよいよ大きくなってきた。おとよは狂気のようになって騒ぎ出した。彼はすぐに祈祷所へ駆けて行って、九次郎の行方を占ってもらうことにした。番頭の十兵衛は瀬戸物町の源太郎のところへ駆けつけて、秘密にその探索方を頼んだ。親類その他の心当たりへも使いを出した。この報告を聞いて、半七は膝を立て直した。それじゃあ、いよいよ思い切って手入れをしなけりゃなるね。伊勢屋の番頭が瀬戸物町へ駆け込んで、そっちから何かちょっかいを出されると面倒だ。すぐにやりますかえ、と、太吉は聞いた。うん、すぐに取り掛かろう。相手はその行者と式部とかいうやつと藤江という女だ。まずそれだけだな。いや、かかり合わねえと言っても女中二人も逃しちゃいけねえ。まだ他にどんな奴が忍んでいるかもしれねえ。源氏は表向きに面出しをするわけにもいかねえんだから、太吉一人じゃちっと手不足かもしれねえよ。全八でも呼んでこい。全八一人でたくさんですかえ。それでよかろう。なんと言っても相手は女だ。そんなに大勢でどやどや押しかけていくのもみっともねえ。太吉はすぐに古文の全八を呼びに行った。源氏はその後の模様を探るために再び多丼伊勢屋の方へ出て行った。半七が身支度をして神田の家を出たのは朝の四つ、午前十時過ぎで、絵式桜も全く咲き出しそうなうららかな小春日和であった。半七は途中で買い物をして、さらに何かの支度をして、日本橋茅場町の祈祷所へ訪ねて行くと、以前は誰が住んでいたか知らないが、新しく作り直したらしく、門中には、新居祈祷所という大きな札がかけられて、玄関先に締めが張り回してあった。六畳ばかりの玄関には、十四五人の男や女が押し合うように詰めかけていて、座りきれない人たちは、式台の上までこぼれ出していた。半七もおとなしくそこに座って自分の順番の来るのを待っていると、その後からまた五六人がだんだん入ってきた。その中には古文の全八も真面目な顔をして混じっていた。彼はもちろん半七の方を見返りもしないで他の人たちと何か小声で話しているらしかった。一人一人の祈祷や占いがかなり長くかかるので、半七は一時ほども待たされたが、それでも懇よく辛抱していた。先の人が立ち去ると入れ替わりのように後の人がまた詰めかけてくるので、玄関にはいつでも十四五人が待ち合わせている。なるほど。なかなか流行ることだと半七は思っていると、やがて自分の番が回ってきて、彼は正面の祈祷所へ通された。祈祷所は十五六畳ばかりの座敷で、その構えは千に太吉が報告した通りであった。正面には椅子を垂れて、鏡や榊や幣束なども見えた。新人者からの奉納物らしい目録包みの 巻き犬や巻き紙や、鳥や野菜や菓子折りや、紅白の餅なども、そこらにうず高く積まれてあった。若い美しい行者は、藁の円座のようなものの上に座って、手には幣束を捧げてみた。少し下がったところに、それがかの仕切るというのであろう、五重ばかりのいかにも京侍らしい、総髪の男が、白い袴に一本の刀を刺して、行儀正しく控えていた。神前をはばかるのか、彼は絶えずうつむいているが、時々鋭い上目遣いをして、あたりに注意しているらしいのが、半七の目についた。どうぞお進みくださいと、式部は静かに言った。ごめんください。半七は丁寧に会釈して進み出て、正面の行者の顔を見上げたとき、そのそばに一人の若い女が控えているのをさらに見出した。女は白絹の小袖を着て、同じく白い霧袴を履いていた。それがかの藤江というのだろうと、半七はすぐに悟った。藤江も美しい少女であったが、正面の座に直っている行者はさらに麗しいものであった。十七八というのは彼女の美に惑わされた報告で、どうしても二十歳か、あるいは二十歳を一つ二つぐらいは超えているらしいが、見たところはいかにも若々しかった。彼女はおしろいの厚い顔に眉積みを濃くして、白い小袖の上に水青の狩り犬を着ていた。火の袴という報告であったが、今日は白い袴を履いていた。万事の応対はすべて式部が引き受けているので、彼は一言も口を聞かなかった。して、ご祈祷をお頼みでござるかと、式部は聞いた。はい、と、半七は再び頭を下げた。実は、私の母が昨年以来、何か付き物でもいたしたようで、時々に取り留めもないことを口走りますので、まことに困り果てております。何分にもそのお払いをお願い申したいと言って、半七は白木の台付きの箱をうやうやしく捧げて出した。箱の形から見て、それは一匹の白絹であるらしかった。式部も会釈してその箱を受け取って、まず行者の前に押し直すと、行者は幣束を取り直してその箱の上を一度払った。そうして神前に備えよと顎で知らせると、式部は心得てその通りにした。お聞きの通りでございますが、お祈りくださりましょうかと、式部は改めて行者に聞くと、彼女はやはり無言でうなずいた。では、もっと地区をお進みください。ご遠慮なく。式部は半七を顎で招いた。半七は、会釈して、また一膝進み出ると、行者の衣には何かの香の焚き込めてあるらしく、乱者とでも言いそうな一種の匂いが彼の鼻に染みた。四。行者は半七の顔を一目見て、さらに何事かを問いたそうに、式部を見返ると、半七は声をかけた。いえ、いちいちお取り次ぎはかえってお願いの筋が 通りかねるかとも存じます。ご用でございましたらば、私から直々に申し上げます。いや、そのような失礼があってはならぬと、式部は遮った。お尋ねのこと、お答えのこと、すべて拙者が受けたまわる。して、こなたの母御は、当年何歳で、何の年のご出生でござるかな。母は六十で犬年の生まれでございますと、半七は答えた。普段から何かのご持病でもござるか。別にこれということもございませんが、二三年前から折々に尺に悩むことがございます。さようでござるか。では、これからご祈祷にかかられます。式部は、促すように行者の顔色を伺うと、彼女は形を改めて神前に向き直ろうとした。その時、半七は再び声をかけた。恐れながら申し上げます。このご祈祷におかかりくださる前に、私のご奉納物を一度お改め願いたいと存じますが、なんと言われると、式部は少し眉を寄せた。こなたが奉納の品を一応改めて見ろと言われるか。どうぞお願い申します。行者は何にも言わなかった。式部はすぐに立ち上がって、神前に一旦備えた蚊の白木の箱を取り下ろして、静かにその蓋を開けると、彼の顔色がにわかに変わった。半七は黙ってその顔色を伺っていると、式部は案外に落ち着いた声で言った。町人、これは何でござる？ご覧の通りでございます。どういうわけでかようなものを持って参られた？と、式部は箱の中の品を睨みながら言った。行者も横目にその箱を覗いて、これもにわかに顔の色を変えた。そばに控えている藤江も伸び上がって一目見て身を震わせるように驚いたらしかった。半七が神前に奉納した箱の中には、泥だらけの古草履が入れてあった。こなたの母には何かつきものがしているとか言うが、こなたにもつきものがしているらしいと、式部の声はだんだんに尖ってきた。当座のいたずらか、ただしは司祭あってのことか。いずれにしてもけしからぬぎ、ご神罰をこうむらぬうちに早くお立ちなさい。お叱りは重々恐れ入りましたと、半七はあざ笑った。しかし、そこにおいでになる行者様は、何もかも見通しの尊いお方だと受けたまわっております。それほどのお偉いお方がその箱の中に、どんなものが入っているか、はじめからお分かりになりませんでしたろうか。式部も少し返事に詰まっていると、半七は畳みかけていった。その通り、どんなものでも蓋がしてあればわからない。そのお手際じゃ、ここにいる人間も、どんなものだかわかりますまいね。いや、それでわかったと。式部はまた、にわかに声を和らげた。それについて、こなたに少しお話申したいことがある。お手間は取らせぬ、奥へちょっとおいでくださらぬか。せっかくだが、ごめんをこむりましょう。こっちが奥へ行くよりも、そっちが表へ出てもらいましょう。そこがお話だ。ともかくも奥へ。 どうもここではお話ができにくいと、式部はしきりに誘うように言った。ええ、うるせえ。出ろと言ったら素直に早く出てもらおう、と、半七は小膝を立てながら言った。おめえばかりじゃねえ。そこにいる行者様も、その巫女も、みんな一緒に出てくれ。どうしても出ろと言われるかと、式部は少し身構えしながら言った。くどいな。早く出ろ、早く立てと、半七も懐の実手を探った。この場の穏やかならない形勢が自然に漏れて、玄関に待ち合わせている人々もざわめいた。中には立ち上がってそっと覗く者もあった。それをかき分けて、善八はつかつかと神前へ踏み込んできた。親分、どうしますえ？お縄ですか？どうも素直に行きそうもねえ。面倒でも畳の埃を立てろと、半七は言った。その声の終わらないうちに、式部は腰に刺している一刀をそこへ投げ出して立ったかと思うと、奥の襖を蹴離すようにして逃げ込んだので、半七はすぐに追っていった。こういうやからの習い、獲物をわざと投げ出したのは、こっちに油断させるためであろうと、半七は用心しながら追ってゆくと、式部は奥の八畳の前へ逃げ込んで、そこに据えてある空筆の蓋を開けようとするところを、半七は後ろからその腕を取った。取られた腕を振り払って、式部は懐に忍ばせてある合口を抜いた。用心深い半七は、彼が必死の切っ先に空をつかせて刃物を実手で叩き落とした。式部が空筆の前で低くられた時に、行者も善八の縄にかかっていた。小娘の藤江は、もちろん何の抵抗もなしに引っ立てられた。裏口から回った滝氏は、二人の女中に案内させて、戸棚から床下まで詮索したが、他には誰も潜んでいるらしい形跡もなかった。その日の夕方に、九次郎の死骸が品川沖に漂っているのを漁師船が発見した。女の行者は公家の娘ではなかった。もちろん、冷泉家の息女などではなかった。しかし、彼女の母は公家に奉公したもので、同じ公家侍の何がしと夫婦になって、おまんとおせんという娘二人を産んだのだが、六年ほど前に夫婦は流行り病でほとんど同時に死んだ。頼りのない娘たちは、父の購買の式部に引き取られたが、その式部も何かの不埒があって屋敷を放逐されることになったので、彼は、二人の美しい娘を連れて、今後のたつきを求めるために、関東へ下ってきた。その途中で、ふと思いついたのが、祈祷所の仕事であった。式部は、鴨の社にしるべのものがあったので、祈祷や払いのことなどを少しは見聞きしていた。元の主人が、疫学を心得ていたので、その道のことも少しは聞きかじっていた。それらを世渡りの手段として、彼は江戸の真ん中に祈祷所の看板をかけたのであるが、自分では諸人の信仰を得がたいと思ったので、姉娘の美しいおまんを行者に仕立てて、自分が後ろから巧みにそれを操っていくことにした。まだその上にも世間の信仰を増すことを考えて、 彼は道場方の消息に通じているのを幸いに、都合よく言いこしらえておまんを冷静の息女であると吹聴調した。式部自身はその家来と名乗っていた。妹は腰元の藤江に化けていた。この大胆な計画が予想以上に成功して、迷信の強い江戸の人々を見事に満着しているうちに、ここに一つの障害が起こった。それは、多丼伊勢屋の息子が母の祈祷を頼みに来たことであった。母の祈祷だけで済めば何事もなかったのであるが、伊勢屋が裕福であることを知っている式部は、さらにおまんに入れ知恵をして、息子の久次郎も釣り寄せることを企んだ。久次郎は果たして釣り寄せられてきたが、それが単に信仰ばかりではないらしく見えた。式部はそれをうすうす承知の上で、いろいろの口実を設けて、少なからぬ奉納金を幾度も巻き上げた。それで済めばよかったのである。式部にとっては、むしろ思うつぼにはまったのであったが、だんだん事実を経る間に、おまんの魂も、いつか権十郎息子の方へ引き寄せられてゆくらしく見られてきたので、それに気がついた式部は、今さらに慌てた。それにはまた、多様の意味があった。第一には、商売の妨げになることで、尊い行者がその信者と恋に落ちたなどということが世間に漏れた暁には、たちまちその信用を落とすのはわかりきっていた。もう一つは、遠い昔に妻を失って久しく独り身の生活を続けていた彼は、江戸へ来る途中からすでにおまんを自分のものにしていたのであった。冷泉家の息女と言いふらしてある美しい行者を彼は自分の色と欲との道具に使っていたのであった。そういう秘密が潜んでいるので、この場合にはむしろ第二の理由の方が強い力を持って、彼を脅かした。手の内の玉を奪われようとする式部は、久次郎に対して抑えきれない嫉妬と憎悪を感じた。彼は、鋭い目を輝かして、厳重に二人の行動を監視していた。式部の監視が厳しいので、夜中の秘密の祈祷の場合にも、若い行者と若い男とは膝を突き寄せて親しく語るような好機会を与えられなかった。それでも二人の心と心とがいよいよ熱していよいよ触れ合ってくるのを式部は決して見逃さなかった。彼は一方におまんを戒めるとともに久次郎を追い遠ざける手段を講じた。一日でも長く釣り寄せておく方が、身入りの上には都合がいいのであるが、式部はもうそんな懐感情をしていられなくなった。彼は、どんな利益を犠牲にしても、悪魔のような久次郎を追い払ってしまわなければならないと決心した。しかも、彼は抜け目のない一策を案じ出して、密かに伊勢屋へ押しかけていって、久次郎の母に厳重の掛け合いを申し込んだのであった。久次郎は行者に化粧して彼を汚そうとしたというのである。あくまでも彼を信仰している母のおとよは、ただひたすらに、驚き恐れて見事に計画に乗せられたので 式部は思うがままに200両の金をつかんで帰った。九次郎が母に責められて、その無実を明らかに証明し得なかったのも、やはりその内心にやましいところがあったからであった。式部に脅かされ、母に責められても、美しい行者にまつわりついている彼の魂は、他に落ち着くところを見出し得なかった。彼は今日の掛け合いの事情を問いただすために、日が暮れてからそっと祈祷所へ訪ねて行くと、式部は遮って家へ入れなかった。行者との面会はもちろん許されなかった。心の汚れているお前のようなものに祈祷は無用であると、式部は行者の口上を取り継ぐようにして断った。九次郎は行者の前で一度懺悔したいと言ったが、それも許されなかった。式部は何事も行者様のお指図であると言って、彼を表へ突き出してしまった。突き出された九次郎は、それから家へも帰らないで、どこをどうさまよい歩いていたのかわからない。彼は、水死の浅ましい亡骸を品川の海に浮かべたのであった。式部の白状は、この通りで、おまんとおせんの申し立ても、それに符合していた。八丁堀同心や半七らが疑っていたような勤労や倒幕などの陰謀はまるで跡形もないことで一種の杞憂に過ぎなかった。彼はやはり初めに言ったような偽公家の山師であった。その山師に脅かされてすぐに疑惑と不安の目を向けるのを見ても、幕末当局者の動揺が思いやられた。こんなことは長く続くはずはないので、一万両の金を儲け出したらば、京都へ帰って電池でも買って安楽に一生を暮らすつもりであったと、式部は申し立てた。彼は、もう三千両ほどを蓄えて、奥の空筆にしまい込んであったのを、一切没収された。他にこれだけのことであれば、彼らは追放ぐらいで済んだかもしれなかったのであるが、伊勢屋のせがれ九次郎の死が、これに関連しているので、その罪は軽くなかった。式部は死罪に行われた。おまんとおせんは追放を申し渡された。美しい姉妹のその後の運命はわからない。